みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、痩せることと食べることにひたすら貪欲な皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう、12月ですよ。師走ですよ。
はい。僕は、絶賛走る季節になってきました。
そうですよね。師匠走るみたいな。
はい。はい、走りますね。バタバタと。
駆け込みヘルプみたいなのがあるんですか？
もう、ありますね。人によっては、1年の締めくくりが29日で仕事納めっていうのがあるので、はい、そこに人間ドックを入れるっていう方が今、いまして。
なるほどね、
はい、そうすると1年後に測った時に自分の1年がどうだったか分かるんで、
はい、
一応12月の29日に今人間ドック入れたんでよろしくお願いしますっていう話をいただいて、それに向けてだったりとか、あとやっぱりね、この時期になると本当に僕ら先にやらせていただきましたけれども、忘年会等々ね、いろいろ宴会シーズンになってくるので、まあ、その前にとかいう形で、はい、うん、とにかく間に合わせでもいいから一回何とかしてっていう形でオーダーいただいたりっていうことでもあって、バタバタと走る機会が増えますね。
ではその間に合わせるところでいきますと、メールをいついただいておりますのでいきましょうか。
はい、
こんばんは、猫好きです。
お久しぶり。
原文に忠実に読みます。
はい、
皆さんでお久しぶりです。
ん、
はい、
はい、
なんなんだこの電話。
久しぶりです。
久しぶりです。
タイミングが合わず、なかなかメールができていませんでした。すみません。
いえいえいえ。
さあ、もう、みんなちゃんと理由を覚えていましたよね。なんで頑張ってるのか、なんで駆け込んでるのか、なんで永井先生を呼んだのか。
はい。
でもこの2行で、なんとなーく伝わる気がしませんか？
ですね。
では一応、私たちをねぎらってくれています。
はい、
本来ならねこの後のことを言いたいんでしょうが、今更ですが皆さんイベント本当にお疲れ様でした。何人の方かにはお会いできていたのですが、今回かなりの人数の方に新たにお会いできて本当に良かったです。
ありがとうございます。
そしてここからが本題です。さて、昨日先輩の結婚式があったので報告をします。
はい、
前回から1ヶ月、仕事やら何やらでバタバタバタバタして、できる時間があったとしてもサボったり、などでほぼ運動ができないまま時間が経ってしまいました。
うん。
唯一できたのは週に2回のムーバレックス。
はい。
結果は、じゃん！とりあえず目標には至りませんでしたが、自分なりにできる範囲でやったつもりです。
はい。
お疲れ様でした！最初の2行でこの感じが伝わってたね。目標が終わると気持ちがたるんでリバウンドしそうなので、気持ちを引き締めて頑張りたいです。
はい、
やる気マックス継続中の猫好きさんからでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
みんな目標立てれば目標が達成できるっていうわけじゃないんだね。
そうですね、目標の立て方って結構ね、難しいんですよね。
うん、
一番いいのは3ヶ月とか半年スパンでどうなってるっていう目標が一番成功率高いんですけれども、
はい、
皆さん立てるスケジュールって1ヶ月とか1ヶ月半後ぐらいだったりすることが多いので、
はいはい
はい、そうするとどうしてもシビアにならざるを得ないんですよね。
はあ、短距離すぎる。
そうですね、はい、体が反応してくるのにも本当にやっぱり以前も言っていたように個人差が大きかったりするので、
はいはいはい、
最初の2週間ぐらいでババッと1回成果が出て1ヶ月以上止まる方もいらっしゃったりとかしますし、
はい、
積み重ねた結果が2ヶ月半ぐらいから出てくる方もいらっしゃるので、
私みたいに3ヶ月半からしか出ない人もいましたね。
そうなんです、はい、なので非常に個人差が大きいので、
はい、
1ヶ月だとなかなか全ての方が目標を達成するっていうのが難しいっていうのと、一番怖いのはやっぱりリバウンドが大きいっていう。
はぁ、あ、この目標に関しては僕は 小学校の時からの夏休みの宿題が良くないんじゃないかなと思うんですよね。
はいはい。
1ヶ月ちょっとの目標を立てて、ほとんどの人が夢破れて31日の日泣くわけじゃないですか。
うん、そうですね。
あれで悪い癖がつかない、なんか俺はダメなんだっていうのとさ、あ、そんなことない、うん、俺だけ。
そこでまず自分の計画の立て方っていうのを一回学ぶけれども、うん、誰もこう計画を立てるのが良いよっていうのを示唆せずに、うん、そこある程度子供に一回投げるっていう感じですもんね、
うん、あの計画の立て方をきちっと学べば、あれはすごい小学校意義があるんじゃないかなと思うんですよね。
ですね。いきなり何の経験もないのに計画を立てなさいっていうのが、うん、やっぱりハードルが結構上がる要素ではありますもんね。
で、チェックもしてくれないし、でしょ？です。
はい。で、結果だけを問われる、
うん。ですよね。ですよね。もう俺、8月30日の日に台風来た時、学校潰れてないか見に行ったもん。その暇があったら宿題しろよっていうのを、未だになんか、仕事の朝、雪が降ったりするとラッキー、仕事行かなくて済むみたいな、なんかそんな間違った方向にしか興奮しなくなってしまう。あれは小学校が悪いんじゃないかなと思うんですが。
うん、まあでも設定の仕方っていうのは本当にでも学べる部分っていうのも大きいですから、う
ん、あれとノートの取り方がきちっと学べれば社会人の役に立ちますよね。
ですね。あの、うん、いわゆる段取りみたいなものが、はい、スムーズに進むので、はい、いわゆる効率的になる分、うん、無駄な寄り道をしないで済むので、うん、結果早く物事がうまくいきやすいっていうのはありますよね、うん、これは非常に大きいと思います。ただやっぱりあの僕のところにお話しいただけるケースだと、
はい、
ほとんどあの皆さん夢破れた状態で、うん、ドラえもんに頼ってきていただけるようなテンションの方が多いので、
うん、中井先生がドラえもん？
そうですね。だから秘密道具を出さないと僕仕事にならないことが多いんですよ。
だってさっきの人間ドックの話だって中井先生よろしくみたいな感じなんでしょ？
そうですね。もう完全に
お前の体だろうって感じですよね。
なのでまあ本当は付きっきりでいられたりとか、はい、本当にあの会う時間がすごく多かったりすると、
はい、
うん、かなりやっぱりそういう意味ではうまくバランスをとっていろいろな形でサポートができるんですけれども、
うん、
会う時間が週に1回または2回とか10日に1回ぐらいだと、
うん、
やっぱり自由時間が非常に多くてですね、皆さん、
うん、
なかなかあの振る舞いがフリーダムなことが多いので、
うん、
久しぶりに会うとてへっていうことが非常に多いんですね。
うわちゃー、わかるー、
はい、でてへって言われるんですけど、やっぱりそこ行くともうなんとかしてよドラえもんっていうテンションだったりすることが非常に多いので、僕だからそうなんです、あの何か秘密道具を出していくっていうことをしなくちゃいけないなと思って、
うん、
日々あの皆さんに接しさせていただいているので、個人的にはあの非常に嬉しい部分ではあるんですけれども、
うん、
まあ、あの中にはあのたまにあの全然秘密道具と関係ないところで財布忘れちゃったんだけどっていう話で何とかしてよドラえもんコールがかかったりすることもあり、
聞いたことがあるぞ、
てへ
かよ。
まあでもそのおかげででも本当にあのいろいろ技術が磨けたりだったり、あと自分の中でも知識経験というものが積み重なっていくので、
ま
あ、そういう部分でのぶちゃぶちゃいただけるのはありがたいんですけど、まあ、あのお財布忘れたのは全然僕経験には、まあ、経験にはなるんですけど、知識は積み重ならなかったって。
そうだね。人生いろいろ経験した方がいいとは思うけど、これはあんまり役に立たない経験だね。
そうですね。まあ、あの夜の日光が早いっていうことだけ学べたっていう感じ。
はずけさん、あれからお財布忘れてないですか？
もう今のとこはパーフェクトにチェックしてます。
でもカメラマンさんってさ、そういう荷物があるってことがないように、うん、なんていうの、うん、カメラマンジャケットっていうような感じのさ、ベストっぽいやつにいろんなもん突っ込んでパンパンでいらっしゃるじゃないですか、
はいはい、多いですね。僕あれ使わなくなっちゃったんですけど。
え、使わなくなったの？
あれやめました。今ウエストバッグですね。
ああ、大阪のイベントの時におちんちんの前を隠していた。
いやいや、それは違う。あの本当に腰に巻きつけるカバン。
ほう。
を使ってます。あのベストをやめて。
あ、でも僕のイメージで半助さんあれを着てるイメージがあるから。
ああ、一時してましたもんね。
うん。
はい。
あれをしなくなったから財布を忘れた。
いや、そうじゃないと思うんですけど。うん、はい。
そうだね。
あの夢見るんですよ。撮影の前って必ず。
ほう。
ほぼ 100%。でトラブった夢で結構冷や汗かいて起きるみたいな。感 感じが多いんですけど、
はい、
お財布を忘れる夢を見れなかったので多分忘れちゃったんだと思います。
え、夢のせいかよ
結構ね、いい夢見ないんですよね、撮影の前って。
へー、緊張してるの？
あーでしょうね。バッテリーが切れたけど予備のバッテリーがないじゃんとか。
おう、
そうすると次の日充電器に乗ったままになってて、あ、いけない、よかったっていうのが結構あったんですよね。でも今回お財布忘れる夢は見たことがなかったので、多分夢がいけないんだと思います。
夢の管轄は誰だ？神様か、ハンスケ自身か。
いや、俺か。
どっちなんだろうね。
あとそれこそハンスケさんが、あの、例えば毎回撮影に必要なものってそんなに大きくきっと変動しないじゃないですか、
うん、はい、そうですね。
なのでチェックリストを作っといて、出発前にチェックっていう段取りが踏めたら、
うん、
それこそ忘れ物はなくなるから、段取りってすごく学べるといいですよねっていう最初の話に戻るっていう感じなんですけど、
ですよね。はい、
ね、
その通りだと思います。
あれがもうちょっと小学校の間に学べてたら、自分に対してもっと自信が持てて前向きに進めただろうにね、俺たちの人生。
うん、
っていうか多いですよね。
小学校はいけないんじゃん、そしたら。
うん、
小学校ダメっすね。
え、リーさんに喧嘩売ってます。リーさんに喧嘩売ってます。
はい、あのね、皆さん一生懸命未来の日本を担うお子さんを、ね、はい、大切に育ててらっしゃる方も多いとは思うんですけれども、はい、意外とこれ、あの、目線として見落としちゃうこともあるかもしれないので、参考に聞いていただけると、うん、いいなと思ってるってことですよね。
はい、
イベントにも来てくださいましたが、リー様は小学校の先生で、
はい、そうでした。
大変なクラスを持たされているようで、うん、どうもなんかお話を聞くと、それ仕事ができるリーさんに押し付けてない的な、
うん、
いろいろ大変な現場をお過ごしだったようですが、
は
い、いろいろあるけれども、もっと夏休みの計画を立てられればと、
うん、
いうふうに思っておりますが、はい、もう一つメールいただいております。
はい、
リーさんもと同じく初回の頃からお世話になっているケン様です。
はい、
ありがとうございます。
永井先生、哲夫さん、半助さん、こんにちは。ケンです。先日はイベントお疲れ様でした。
ありがとうございます。
とても楽しくためになりました。ケンさんは第1部みんなで動く運動会の方に参加していただいたんですよね。
はい、
私も不用意でした。その終わった後にカラオケボックスだよね、
うん、
時間が余ったら歌えってことになるよね。
そうなんですよね。
用意してました、半助さん？
全然思いつけなかったです。カラオケっていう場所っていうことをにもかかわらず想像できてなかったですね。
うん、これは僕もそうだったんですが、でも僕清算して帰ってきたら、
うん、
手持ち無沙汰にしてたりして、永井先生と半助さんが気を使って皆さんを楽しませてるのかなとか思ってたら、
うん、
清算終わった後もって扉開けたらさ、なんかミラーボール回って半助歌ってるじゃない何はハンスケワンマンショーになってんだよっていうので、
いやいやいや、あの時は
ちょっとびっくりして、もう歌ほとんど聞こえなくて、すぐ終わって点数がえらいいい点数が出たんですよね。
そうなんですよね。
なんなんだこのイベントはみたいな、
うん、
俺仕切ってたはずなのに、なんか俺の手からスルッと逃げていって、みんなが楽しんでるところがちょっと嫉妬した
びっくりしました。あの、本当に、あの、しかもハンスケさんが、あの、これ、うん、AKB48 の歌を歌って高得点を叩き出すって離れ
は。そうなんだよね。あの、画面に映ってるのがセーラー服と女の子が映ってるから、はい、こいつ何歌ってるんだと思って。すっごくびっくりしたよ。
もうね、びっくりですね。もう。
いやいや、こっちがびっくりだよ。
第一部で、あの時一番汗かきましたもん、僕。もう、ダーって汗かきましたよ。
でもいい笑顔してたよ、あなた。
あ、そうっすか。
この人歌い慣れてるんだと思ったもん。
いや、もう20年以上ぶりですよ。20歳ぐらいの時にはカラオケボックスって行ったことありましたけど、それ以降行ったことないですもん。
ご家族で行ったりしないんですか？
しないしないしないですね。
今小学生がカラオケ行こうってよく言うん
ですね。らしいですね。聞きます、それは。
半助さんも修学旅行同行したりしたら生徒さんと仲良くなって、
うん、
カメラマンさんカラオケ行こうやとか言われたりしないの？
いや、それはないですけど、
じゃあそこで AKB 覚えたんじゃないんです
か？ないんだ。
あ、AKB は、やっぱその、学校の行事についていくと、キャンプファイヤーで歌ったりね、なんか出し物で歌ったりするんで、曲はなんとなく分かりましたけど、歌えるほどじゃなかったので、どうしようと思いましたけど、
あの時。俺見た時半分踊りながら歌ってたよ、あなた。
これ踊ってた？
結構踊ってました。
体揺れてましたよね。
はい。
一緒に参加してくださってたフィロトさんがね、一緒に歌ってくださったので、それにかなり助けていただいてっていう感じです。
介護付き歌唱だったわけですか？
です。はい。
そうだったんだ。
もう8割フィロットさんの点数と思ってくださって結構です。
点数はそうだったんですか？
です。てか俺点数下げてたのかもしれない。
満点だったところ
を。そうそうそう。
そうだったんだ。
です。
はあ。ケンさんの元にも届いたようで。
はい。
皆さんの美声も聞けて最高の時間を過ごせありがとうございました。
はい。
ごめんなさい。
ごめんなさい。
はい。ありがとうございましたっていうテンションになっちゃいますね。
イベントで撮った写真もアップされていました。楽しさが蘇っております、はい、ということです。
ありがとうございます。
教わったタオル体操ムーバレックスです。ムーバレックスも洗った食器を拭きながら、はい、ちょっとした合間に食器拭きのタオルを使って頑張っていますと。
ああ、いいですね。
素晴らしい。
お、今回新たなムーバレックスのバージョンでご参加いただいた皆さんに紹介させていただいたのは割とやってくださってる方が多いのでちょっと良かったなと思ってはいるんですね、うん、だからケンさんもこうやってやってくださっているようなのでちょっと安心しました、
うん、そうですね。こういう隙間時間を使われるのがすごいですよね。
はい、
うん、あと永井先生に言われたように今は結果が出ませんが歩くのだけは続けようと思っています。
はい、
それではまたメールします。だんだん寒くなってきました。風邪などひかぬようにご自愛くださいといただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
というところでいきますとイベント参加の方にだけ業務連絡になりますが、
はい、
半助さん
第1部第2部それぞれ、1部に参加された方は1部の様子を撮影させてもらった写真をご覧いただけるようにしてあります。2部の方は2部の方だけにお送りしてあります。で、1部の方に関しては先ほどご紹介ありましたムーバレックスの新しい3つの動きね、それぞれ、動画で撮影したものをご覧いただけるようにしてあります。メールの方でお送りしてありますので一部参加されている方でそのメールが届いてない方はご連絡をいただけるようお願いいたします。
ということで半助さんが動画を用意してくれました。お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
ということで我々の忘年会、はい、もうほぼ1ヶ月前、
うん、
そうですね。早いですね。
早いですね。過ぎましたが、
はい、
普通はこれからが忘年会だね。
そうなの、
はい、ね、皆さんこれから本格的にシーズンに入られますもんね。
若干1名もう終わってしまった方が多いじゃない
ですか。もう終了ですね。
え、じゃあ企画したらいいじゃないですか。あなた
忘年会、
うん、
忘年会って企画するものなの？
だって幹事がいますから、
ね、誰か企画しなきゃ始まんないもんね、
うんうん、俺なんか、うん、
でもなんか企画された忘年会にお呼ばれされるのが良くないですか？
じゃあ友達増やすのが先だね。
そうですね。
友達作んなきゃ出られないよね、うん、そこから頑張ってみます。お友達募集中です。よろしくお願いします。
そうなのか。
うん、
企画はしないでいいのか？
あ、企画ですか。
多分した方が早いと思いますよ、うん、この生まれ方式の方が早く皆さん集まってくださると思います、
うん、来てくれる人いるんですかね。
ハンスケさんの普段活動しているエリアだったら、うん、ね、はい、イベントにお越しくださった方でもね、そのあたりからのお越しの方多かったですし、
はい、
意外と指を上げたら捕まえてくださる方多いかもしれないですよ、
うん、
じゃあ指上げて待ってます。
じゃあハンスケが忘年会を企画しますので、なんで発表するの？ツイッター
？ツイッター、はい、え、はい、番組で発表します。
お、じゃあなんか企画見てはいかがでしょうか。
ぜひ誰も来なかったら寂しいよね。
大丈夫だ。そう、多分それは、うん、大丈夫だと思いますけど。
うん、
あと、まあ、どんな目線でね来てくださるかっていう、僕、はい、時間が合えば行くことも考えます。
いいな、行きたいな。
ちょっとその来てくれる？
行けたら行きたいな。
じゃあやってみます。
うん、だから半助さんが前提として AKB の曲を衣装もつけて完コピとかであれば僕絶賛参加します。
うわー、見たくないなそれは。
でそれを動画で撮って参加してくださった方に今回みたいに体験していただける状況を作る
の。
でも半助さん、はい、みんなのダイエットのリスナー様には食べる写真、 食べてるものを撮った写真が美味しそうっていうので、美味しいものをいっぱい知ってる人っていう立ち位置があるんじゃないのかな。ハンチクさんが食べて美味しいと思ったお店を紹介とかさ、
なんか少し引き上げられてるけど、うん、安いものしか食ってないですよ。
大丈夫、あの、金額の多少ではないですから、うん、美味しいものを紹介してくだされば、安くて美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。
はい、ギャギャ、うん、
ということで忘年会のシーズンになって食べること、はい、飲むことの方に頭がいっちゃいますが、永井先生、
はい、あの、大体皆さん、あの、この時期になるといわゆる帳尻合わせをすごく一生懸命される方がやっぱり増えてくるんですよね。
帳尻合わせ、
はい、というのは、あの、ある程度忘年会に参加される回数が増えてきたり経験数が多くなってくると、
はい、
まあ、大体このぐらい飲む食べるをするんで次の日このぐらい増えてるみたいなことがイメージできる方が結構いらっしゃったりしまして、
はい、
なので、その忘年会の前後、まあ、特に前ですね、
はい、
ちょっと食べる量を減らしたり、
うん、
少し動いたりして忘年会当日食べた分を体重ベースで見た時にトントンにしようっていう方が結構多いんですね。
はいはいはい。
ただそうなると体重的に変わらなくても短期間で減らせるものって基本水分がほとんどなので、
はい、
水分を減らしておいて、
うん、
例えばあの脂肪になりやすいものを蓄えておいて、
うん、
忘年会が終わった2日3日ぐらいがあのまたね続いていったりとか、忘年会が連日のように行われる方だったりとか、
はい、
ちょっと昨日飲みすぎちゃったんで動くの辛いから今日はちょっと休もう、次の日も辛いんでちょっと休もうっていう形で2日ぐらい休んでいると、
うん、
まあ、やっぱり漏れなく油がついてきやすかったりするんですよね。なので体重的に変わらなくても意外と体に身につきやすい状態になって仕上がってしまうことが非常に多かったりするので、
水を抜いて油を入れちゃったみたいな感じですか？
そうですそうです、まさにその通りですね。
はい、怖い。
なので、あの、本当にあの忘年会のために準備をすること自体は僕すごく良いことだと思っているんですけれども、
はい、
その準備があのいわゆる試験の一夜漬けみたいな感じではなくて、
うん、
本当に普段からある程度コンスタントにできている動くっていうことが、その特に忘年会の前後ですかね、
はい、
忘年会の次の日だったりとかその次の日あたりでしっかりと動くっていうことができていて、
うん、
リセットできる状況を作っていただくと油が乗りづらくなるなと思ってるんですね。
はい、
ただまあ皆さんそこがね、あの、本当に難しくなったりはするので、
はい、
あとはいかに忘年会の時にいわゆる酒量だったりとか、あとは召し上がる量っていうものをコントロールするかっていうところにもやっぱり気持ちはいくんですけれども、
うん、
なるべくあのタイトな服でしたりとか、
はい、
厚着をしていくっていうことも基本的な戦闘スタイルとして踏まえていっていただくと、あまりたくさん召し上がれずに済むかなっていうのもありまして、
はい、
あ、
うん、結構でも本当にあの最初この話をすると、
うん、
そんなことでって言われはするんですけれども、
うん、
本当にあの窮屈な服だったり重ね着が多かったりすると、
うん、
結構食べれなくなるんですよね。
効くんですか？
うん、単純に入っていく量を減らせるじゃないですか。
はい、
あとでベルトを緩めたりしてお家に帰ったらお腹減るとかはあるかもしれないですけれども、
うん、
ただまあいわゆるね宴会料理っていうものはどうしてもこってりしたものって言いますか、やっぱりカロリーが高めのものだったりっていうのが非常に多かったりするので。
へえ、うん、そうなんですか。
うん、多いと思います。あとは噛まないで食べちゃったりするものも多いですよね。
うん、牛すき焼きの食べ放題の忘年会を企画して女の子が牛肉を飲むように食べてた僕たちが、
はい、
言えますよね、
びっくりするぐらいの本当にあの、ね、あの山のようにあったお肉を一気に鍋の中に流し込んですすり込むっていう、
うん、
餅飲みおじさんみたいな感じでお肉がなくなる状況を目の当たりにしてるだけに、
野菜食え、野菜なんかいらんとかいう声が飛び交ってましたね。
それを男性に突っ込まれるっていう、
宴会の食べ物はこってりして飲み込みやすいものが多いんで気をつけましょうね。
うん、本当にでもそこをね、はい、コントロールしていただくと、
はい、
あの本当に乗りづらくなるっていうのは大きいので、
は
い、やっぱりあのエネルギー出す作業って結構ね時間とか手間もかかるんですけれども、
はい、
入ってくるエネルギーをあらかじめ抑えるっていうことができるっていうのは、うん、実は本当にあの太らないっていうことを考えた時にすごく大事なことで、
うん、
だからあのレディーガガも1ヶ月で今 13.6kg 落としたとか言ってたんですよね。
一月
はい、激太りをしたので
ああ
って言って、はい、でまあその落とし方が短期間で、
うん、
小麦とカフェインを抜いた食事を一日中っていうか、まあ、その1ヶ月ぐらいの間ずっとオーダーをかけて、
はい、
そういった食事をして落としたっていう話なんですけれども、
うん、
おそらく多分リバウンドはするんですね、
うん、
うんうん、
なのでやっぱり短期間であの落とすっていうことはリバウンドにつながるっていうこともあるので、
はい、
いかに普段からある程度コンスタントに動けているかっていう状況があると、
うん、
まあ最悪エネルギーが多少多めに食べたもの入ったとしても、
うん、
普段から動いている方の方が当然エネルギー出しやすいですし、
うん、
そういった意味では体に残りづらくなるので、
うん、
できうる限りあの皆さん普段から動く、特にあの宴会が終わった次の日は、
うん、
極力汗をたくさん流していただける状況があるとやっぱりブクブクっていくことを防ぎやすいので、ぜひちょっとあの、
はい、
忘年会がたくさんある方は踏まえていただいて、
はい、
楽しんでいただければかなと思います。
気をつけください。
みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲愛しい人へを含む CD 君の歌好評発売中です。8曲入り1500円、
ご注文はアルパカのホームページ番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。
踊れみんな踊れ、200万の足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ早く回れ、潮風と手をつなぎ。
デジタルスタジオワッツニューは音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。
デジタルスタジオ What's New。
今週の成果発表です
よっ。
まずは鉄道一郎が先陣を切らせていただきます。
はい、はい、お願いします。
チャップイです。福岡
です、ね、
本当にもう寒くなりました。ウォーキングに行く衣装があと1枚ダウンっていうのみたいなのを、ボロボロのダウンを羽織るともう完全冬仕様。
おー、
まだ11月、収録日が2012年の11月29日なんですが、まだ12月目前とはいえなってないんですけど、もうこんなに冬早かったっけ。
一気に来た感じではありますよね。
そうですね、
はい、あの本当にあのこの1週間とかそのぐらいで急激に冷えたっていう感じが、
うん、あの45年生きてきて去年か一昨年ぐらいまで、なんか365日かけてじわーっと暖かくなってじわーっと寒くなるような気がしてたんだけど、去年か一昨年ぐらいに雨が来た時にガラッと変わるっていうのに気づいたかな。俺は43年間何をやってたんだと思ったんですが、まあそんな感じで来るときは一気に来るわけですよね、天気が崩れた後にね。もう福岡寒いです。
はい、
で、運動2日サボりました。
うん、
あれ ついてこいみんな。
いやサボったサボった拍手じゃないですよ。
そうなんだ。はい、はい行けたのに行こうと思ってたのに、
うん、
寒いってちょっとなんかネットで作業したりしたら あまだ行ける、うん、でなんか作業集中してあもうダメあダメだったんよ行けなかったんよいやでもサボってしまった俺というのを2回もやってしまいました。
でも2回なんだ。
はい2回やってしまいました、
うん、ある意味はい
はい、それを除いた、
うん、
4日間、2回じゃないから5日間か、
うん、
の間でウォーキング3回行ってまいりました。
おおすごい。
おおいやもう前回前々回の分全然貯金吐き出せてないんですが、まあ、3回まで戻りました。
はい
体重です。
はい
前回ご紹介したのが 73.9kg でした。今週はじゃん 73.3
0.6kg のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。こんなに褒めてもらえると思わなかった。なんで？そんな大した？
喜ぼうよ。
まあまあ誤差でもいえ。言ってた頃が懐かしいね。
うんうん。なんで？嬉しくないですか？マイナス 0.6 キロですよ。
うん、うん、この前2週が全然動けてなかったからね。
ああ
なんかこうゴムかなんかみたいな張力で少し何もしなくても少しは戻ってくるでしょうぐらいなんかなのかなという気が若干しておりますし、体重別に気にしてないっていうのもあるんだね本当にね。
ああなるほどね。
うん本当にくどいですがこれは本当にこの番組のおかげで効果がある動き方を永井先生にご指導いただいて、
うん、
成果出てたこともあったじゃないですか。
うん、
死ぬねから急にすごい遠い過去のように言ったけど。ね、だから本当に、うん、動けばいいんだっていうあれさえすればいいんだしかもできるときまあできないときもあるじゃない社会人だったらさ、はい、仕事やってたらさ、はい、まして俺も半助さんも自営業じゃない、
は
い、できないときあるからもうやれるときにやるしかないよね。ただやればあれは必ず効果があるっていう安心感はあるから、
はい、それはありますね。
だからの方法本当できるんだよね、
うんうん、
ということで体重さらっといきました、
うん、
体脂肪です。
はい、
前回ご紹介したのが 26.2% でした。今週はじゃん 24.4
おお
1.8% のマイナスです。 おめでとうございます。おこれは大きいですね。
おめでとうございます。
あそうなんですか。
うん、体重の減り方に対して、はい、死亡率の減少の幅は大きいですよね。
まあ前回前々回とウォーキングの後のたっぷんたっぷんに水分補給した後の風呂の中でも汗だらだら出して水分補給した後の継続にやっと戻ってきた。前回前々回がそうではないイレギュラーな乾いた足で乗った状態だったので、
は
い、今回は、はいやっと正常に戻ったので、まあ、前回が参考値かなと。
うん、
うん、そうですね。
なんかすごいな余裕だな。
余裕かな、何なんでしょうかね。もうのほんが板についてしまったんでしょうか。
今のバランスが取れてるっていうことだと思いますよ。動くこととか痩せることって別に脅迫観念に駆られてやることではないですから、
うん、
こうすればこうなるっていうのが分かっていてこうしようと思って動けるっていうことで結果減ったっていうのは、ああそんな感じだよねっていうのが自分の中でちゃんとサイクルとして組まれてるっていうことですから、
うん、
そういう意味で多分余裕があるというか安定してるっていうこと、
はい、安心してる感じ。やっぱり本当にくどいけどくどくてごめんけどやっぱりのほほんできるのは永井先生のおかげよ。
いやいやいや、
うん、本当ですよ。これまあ動けない日あるしその時はしょうがないよって思えるしさ、これ続けたら激太りもないだろうし、うん、我慢もしてないからリバウンドもないしっていう安心感あるじゃないですか。
うんうんうん、
ね、今本当にまだお腹パンパンみちみちなのでちょっと細い時に買ったパンツきついけど、
うん、
動く回数増えたら履けるんじゃないと思ってるので、
うん、
そういう意味ではのほほんとしております。問題はウエストです。
はい、
ウエスト前回スト ストライキに遭いまして、
ああそうだ、
辞職されたメジャー君が今目の前にまだありますが、
はい、
これに代わりまして100均で新しいメジャーを購入してまいりました。
おめでとうございます。
なのか、はい、
100均です。
うん、
本当に同じ1センチなのかとちょっと不安に思ったので古いやつと比べようかと思ったんですが、そういえば古いものは出てこないんだったということで比べようがございません、はい、セリアでしたね、うん、セリアを信じております。
うん、
前々回ご紹介したウエストが 88.4cm でした。
はい、
今週はじゃん、新しいメジャーで 88.1、
うん、 0.3 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
お疲れ様です。
お、本当だ、パーフェクトだ、
すげえ。
まあ前2週間動いてなかったから1回でも動けば少し成果出るんじゃないっていうぐらいの、
あんまり余裕だな。
いやいやいや、褒められないなっていう感じで。
でも、はい、あれですよ、動いても、
はい、
前2週間のやっぱり積み重なり大きいと減らないことが割と普通だったりするので、
はい、
そういう意味では今回数字が、あの大きさ、数字の動く幅の大きさともかくとして、
はい、
ちゃんとマイナスの方向に全部の数字が動いたっていうことは非常に良いことだろうなと思います、う
ん、
僕は。
動かない時間が長すぎるとそれが習慣になっちゃって前の体に戻る可能性はあるんですよね、うん、そういえば、
うんうん、
ありますあります。なのでちゃんと動いたことで体が反応したっていうことが今回は実はとても大きいなと思っていて、
はい、
そういう意味で数値が全部マイナスの方に動いてちゃんと体が反応したっていうのは、
うん、
とてもやっぱりちゃんと体に積み重なっているっていうことが証明できて、
うん、
いいことだなと思って今日ここは成果発表を聞いておりました。
そうなのか、俺のほほんとしすぎてたぞ。なんかいつまで休んでもちょっとでも動けば成果が出る体になったと思ってたけど、そんなわけないよね。そういえば、
うん、止まる人は止まりますからね。
そうだよね。え、3週間以内ぐらいに動けば忘れない
回復はすると思いますけれども、
うん、
やっぱり落ちていくのも早いんですよね、うん、使ってたからだって、
はいはい、
落ちていく速度もそれなりに速いので、
はい、
やっぱりそういう意味では3週間ってリミットで、3週間だとちょっとやっぱり変わらなくても仕方がないかなっていう時期ではあったりするので、
ギリギリだったんですね。
はい、そういった中で数字が全部ちゃんとマイナスに動いたっていうのは非常に大きいと思います。
体は忘れてなかったんだね、僕の体はね。
はい、ちゃんと体に積まれてるっていうことですね。なのでこれが一番正しい、
はい、
痩せるためのやっぱりパターンなんですよね。
ありがとうございますですけど、ちょっと今急に焦り出した。やぶねかった、
非常に正しいです。だこれのパターンで、あのぜひ皆さんもあの忘年会時はあの、はい、やっていっていただいて、
はい、
極端に前にどうこうするっていうよりも本当にあの普段のペースを崩さずにいかに動けるかっていうことで、
うん、
ペース掴んでいただけるのが良いっていうのを今回哲夫さんが体を使って証明してくださった感じだなと思って聞いておりました。
ありがとうございます。そうですよね、3週間が限度ですよね。いくら動く習慣がついたといっても3週間も空けちゃうと体忘れちゃいますよね、
う
ん、
そうですね、体も本当にね、うん、あの落ちていく力もね、あの、やっぱり低下しちゃいますよね。
やっぱりいくら自営業って言ってもやっぱり動かないといけませんよね。
で、自営業だからこそやっぱり自分の体の健康管理だったりとか、
うんうん、
あの体調の良さっていうところまで含めて、
そうですよね、
うん、全部積み上げておかなくちゃいけなかったりしますもんね。
いくら仕事が忙しいって言ったって24時間仕事なわけないですもんね。
もう本当に動く方だとね、必ずどっかで時間を見つけてきっちりね、あの動くっていうことされますからね。
どっかで工夫がやっぱりできるはずですよね。
そうですね、ね、さすがに24時間中のどこかであれば時間は必ず作れるだろうと思うので、う
ん、ね、そうですよね。
ですよね。
じゃあハンスケ君、4週間か5週間ぶりに成果発表行こうか
、はい、お願いします。
ハンスケです。
おかえりなさい。よっ、
はい、本当にそんなに空いてしまった。
どれだけ空いたんですか
感じですが、4週間ぶり、
ああ3週間超えちゃった。
先週先々週は自宅にたどり着けず外から収録だったので計測できずでございました、うん、でイベントありその前休み、
うん、
だって成果発表すごい久しぶりなんですごい緊張するんですが、
うん、
忘れっぽいと3週間が2週間ぐらいで見といた方がいいとかあるんですか？ 鶴っぽいんですよね、うん、
はい知ってます、
うん、長井先生が一番知ってると思うよ。
あそうでした、あそうですね、うん、もう忘れてた、うん、はい、
うん、本当に忘れっぽいな。
運動ゼロです。
お疲れ様です。
はいお疲れ様です。
自営業とはいえね、やっぱ24時間働いてるわけじゃないですからね、時間ぐらいね、なんですがゼロでした。
お疲れ様でした。
で、
体が忘れちゃったんだね。
忘れちゃった
。でもイベントの時に半助さん、はい、前はやらなきゃやらなきゃと思ってできないだったのに、今は行きたい行きたいってすごい優等生発言をして。
いや本当行きたいんです。行きたくて行きたくて仕方がないんですけど。
本当に行きたいのか。
いや本当に行きたい。
あ本当なの、
うんうん、本当に行きたいです行きたいです。で、まあ、ちょっとこの成果発表でいうとこの運動にはならないんですけど、一応工夫として、
とりあえず
10分だけでもとりあえず何かしてみようとは思って、まあ、1月ぐらいになりますけど、10分ぐらいの歩くとか、ストレッチするとか、最近だとあのビデオを編集してビデオ見ながらあの新しいムバレックスやったりとかはしてます。ただ30分から有酸素運動になるっていうお話があったと思うんですけど、その時間がちょっとなかなか作れずですね、車を止めたところちょっと戻るのに遠回りして歩くとか、10分だけでもいいからっていうことで、前はその30分取れないんだったらその30分取れるように他のこと先しようとかってやってみてたんですけど、うん、それやると結構そのままあやっぱり行けなかったみたいになっちゃうことがあるので、とりあえず今10分あるんだったら10分やろうっていうことをちょっとやってみてます。
お
でこの動くずっと動く何もしないで動けてないっていうなんかストレスみたいなのってあるじゃないですか。動かなきゃみたいになっちゃうし、
お
なので、まあ、あるその分のストレスがないっていうのと、以前ずっと動けなかった時に腰のあたりがおかしくなったっていう話をしたと思うんですが、
ありましたね、
腰の周りでなんか歩くのがぎこちない感じがすることに気がついたことがあったんですけど、
はい、
それが今でもないです。まだそういう風になってないので、まあ、10分でも動かしといた方がまだいいのかなと。なんとなく10分だと有酸素運動にならないからあんまり意味がないかなとかって思ってたんですが、でも全くやらないよりはぐらいな感じでやってます、
うん、まあ、あの気になってはいたんですよ。それだけ長い間動かないと、特にあの腰回りだったりとか足の調子が悪い方って、
はい、
不調が戻ってくる可能性が高いので、
あの腰も確かに心配してたのと、まあ、その前の段階かなと思ったんですけど、その腰の違和感っていうんですかね、歩くときにごわつくというか、なんかぎっこんぱっこん歩いてる感じになるのが今それがないので、とりあえずなんとかかろうじてそこまでいかないで済んでるかなと思ってます。
じゃあ大丈夫なの。あと半助さんが今ねちょっとの時間でも運動って言って動いてるっていうお話があったんですけれども、
はい、
まあ、いわゆるあの有酸素運動、
うん、
一定数の脈拍を保ちつつ20分以上40分程度の運動をすることで脂肪がたくさん燃やせるっていう定義があるんですけれども、
はい、
まあ、あの新しい研究ですと、
うん、
あの有酸素運動っていうのは時間を分断しても有酸素運動になりうるっていう研究をされている学者さんもいらっしゃいまして、
お
お、
今までだと例えばあの10分動いた後しばらく時間が空いてもう10分とか動いても、
うん、
有酸素運動にならないから脂肪燃えないよっていうのが定説だったんですけれども、
うん、
まあ、あの最近新しい学説の一つではあるんですけれども、
うん、
時間が多少分断されても、
うん、
脈拍が一定を保てた状態で10分少し休んでまた10分みたいな形で動いてそれが続くことで有酸素運動と同じ効果を得られる人もいるっていう形で、
おー、ハンスキ君おめでとう。
あるんだろうか。
うん、まあ、半助さんがね、その人に当てはまるかどうかわからないですけど。
ああ、そうだったんだ。
うん、でも、そこでちゃんと、工夫をしてるっていうことが、多分体調の維持につながってるっていうことが一つと、
うん、
あとは、もしかしたら、そのタイプかもしれないっていう可能性にかけるっていうところもありつつと、
うん、
少なくとも、体って、使っていないとどんどん衰えていくものなんですね。25を超えたらもう基本的にはもう、衰える方向にしか進まないことが多いので、
うん、
動いてるっていうことが少しでもあることで、体の機能を維持しやすくなっていたっていうのはあるんじゃないかという推測はあります。
おお。
ただいわゆる対症療法に近いじゃないですか。
はい。
はい。
なので、多分落ち着いたところである程度汗を流す運動だったり、今までのペースの運動をちゃんとやらないと、減る可能性が低い気はしているので、ちょっとそこは怖いんですよね。
そうですね。何にもやらないのがずっと続くストレスよりはマシなんですけど、逆に言うとそれで安心してやらなくなっちゃうのもまずいかなって最近思ってるんですが、
ですね、動いた方が良いんですけれども、
うん、
ちゃんとね、普段本来やるべき動きをやるっていうこともすごい大事ですし、でも半助さんがやっぱりそうやって忙しい中でちょっとずつでも時間を見つけて動かれたっていうことは非常に大きいですし、同じように多分皆さん時間が作れない方いらっしゃると思うんですよ。そういった方も10分とかちょっとでもやっておくと、少なくとも体のコンディションを作れるっていうことが分かれば、
うん、
また動くきっかけになるかもしれないですしね。
そうですね。じゃあ時間が1時間取れましたって言った時に億劫になりそうな気もしたんです。なのでちょっとでも動いておいた方がいいかなっていうのがあって、
うん、そうですね。特に時間が短い時にやれる動きって、
うん、
まあ、いわゆるストレッチ系のものだったりとか、うん、パッとできる筋トレみたいなものがおすすめしやすかったりするんですよね、
うん、
例えばね、スクワットだったり腹筋だったり腕立てみたいなもの、
はいはい、
多分全部やっても10分かかるかかからないかぐらいなので、
そうですね。
あとはストレッチでしっかり体硬くなっている部分、
うん、
まあ、ふくらはぎが伸ばせるような形でアキレス腱伸ばしみたいなストレッチを長くやってあげたりとか、う
ん、はい、
まあ、前屈って言ってね、体を前に伸ばしていくというか足元の方に指先を伸ばしていくような動きをしっかりしていただいたりっていうのもとても大事ですし、
うん、はい、
あと意外とやっぱり肩背中凝りますから、
うん、
なるべく肩をたくさん回してあげたりとか、あと首も大きく回すっていうこともしてあげたりとかしながらっていうことで時間使ってあげるのも、
うん、
とても有効な使い方なんじゃないかと思います。
なるほど。
体が硬くて肩も凝ってる半助さんは伸びしろがいっぱいあるね。
ですね。あ、でもSER もたまにやってます
たまにっていうか、それはものすごいコンスタントにやってもらった方がいいと思います。
はい。いや、思い至った時に、あーって思った時に SER は重宝させてもらってます。
本当、ハンスケさん寝る前が一番いいってさ、ハンスケさんが SER のやるのであれば。
え、寝る前がいいんですか？
うん、寝る前か、あとは撮影の合間の休み時間とか。
はい、はい。そういう時はやってます。
くらいのタイミングがいいかなと思います。
はい、寝る前取り入れてみます。
ぜひ。ね、まあでもそんなことを言いながら、
うん、
じゃあその1ヶ月近く、1ヶ月以上動けなかった半助さんが、
うん、
どのぐらい減らして帰ってきたかっていうことですよね。
ですよね。
イベントであれだけ痩せたって言われた半助さんですから。
ね、
はい。
ウェルカムバック半助。財布を忘れて、
はい。
辛労でやつれた半助。
はい。
どれぐらいやつれたのか、発表お願いします。
体重です。これイベントの時に発表した体重が 73.8 キロでした。今週の体重です。じゃん、 74.5、
0.7 キログラムの増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
まあほら、急に体重減らしちゃうとね、良くないかなと。
いや違うだろ。これは財布を持って来させた永井先生が減って君が増えたらいかんだろう。
そうですね。
うん。
体脂肪です。
はい。
はい。 イベントの時に発表させてもらった体脂肪が 18.2% でした。今週の体脂肪じゃん 18.5
0.3% の増量です。
おお、お疲れ様です。でもまあこのぐらいで収まってるんですね。
まあそうですよね、1ヶ月やってないのにね。
はい、でやっぱりね、あのいろいろなところで情報を収集すると、半助さんが外であれだけ食べているのを聞くと、
うん、
まあ、このぐらいで収まっているんだなっていうふうにちょっと驚いたぐらいです。
さあ、体が忘れてないといいね、
はい、うん、忘れっぽいんですよね僕。はい、ウエストです。イベントの時に発表させてもらったウエストが 85.8cm でした。今週のウエストじゃん 85.5
0.3cm の増量です。あ、違う、ごめん、マイナスです。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。減るんだ。
ウエスト減りましたね。
これでもね、
いや、喜んでないんだ。
あのね、これ今日収録前、いつも測ってるぐらいの時間に測ったんですけど、はい、まあ、さっき運動できてないと話しましたが、インの方でいくと非常に不規則な食生活してました。
でしょうね、これだけお忙しかったっていうぐらいですからね。
うん、だと思います。
昼なし、夕食だけ、うん、昼は食べたけど夜食べずとか、なんかめちゃくちゃな感じ、しかも外で食べることが分かったので、コンビニのお弁当だったり菓子パンだったりちくわだったり、うん、いろいろな感じですけど、
はい、
なんかちゃんと食事してる感じがしてません。
おお、
まあ、ラーメン食ったりとかはあるんですが、
はい、
そんな感じで、今日も朝はちょっと遅めだったんですけど、10時半ぐらいに普通にうちで自宅でご飯を食べまして、昼夜食べてないんです。
ほう、じゃあこのまま寝ちゃいましょうね。
なので胃袋がなくてへこんでるのかなと。
はあ、よく我慢できるね、昼夜なくて。
いや、お腹すい、めちゃくちゃついてますよ。ね、もお茶、お茶を飲んで我慢してます。
まあ、半助さんね、本当に不規則だったりっていうのは、僕、昨日半助さんから夜電話をいただいたんですけど、
はい。
それも、やっぱり9時過ぎてたけれど、まだ全然お家に帰れてなかったりとかしてましたもんね。
ああ、そうでした。すいません、遅くにお電話してすいませんでした。
いや、全然大丈夫なんですけど、またどっかで財布忘れたのかなと思って、すいません、
言ったんですけど、着信拒否って違うもん。
そっか、ヒヤヒヤするよね、俺からでは。
また何かがあったのかいと思って、すごいドキドキして心配して電話には出たんですけれども、まだね、お仕事帰りで、
はい、
全然ね、戻れてないって言って、
あの後また別の打ち合わせ行ったりしたんですけどね。そんな感じでした。
ね、やっぱり張り込みとかが大変なんだなって。
張り込み、
パパラッチは大変だね。
はい、やっぱりね、人のスキャンダラスな場面を撮るには夜しかないっていうことで。
確かにね、人と逆の生活になりますよね。
はい、だからすごい大変だなと思っていたんですけども、半助さん、でもちょっとやっぱり食事が不規則すぎると、
うん、
一回ガーッとまとめて食べたりとか、
あ、いや、その夜だけっていう時そうなっちゃいますね。
はい、あとはやっぱり、あの、入れた栄養を体が逃さないように、どんどんどんどん、いわゆる飢餓状態になっていくので。
言ってましたもんね。は
い、乗せやすくなっちゃうので、
はい、
あの、今本当に、あの、ゼリーとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
パックに入ってるゼリー。
はい。
うん、みたいなものでも入れておいて、ある程度食事のリズムだけは、何かを入れたっていうことを、うん、あの、胃に刻んでおいた方が良いですよ。
なるほどね。
うん、ちょっと、あの、不規則になるっていうことは、一食っていうのがやっぱりどうしてもたくさんエネルギーを取りすぎやすいっていうことと、
うん、
あとはやっぱり体が飢餓状態のところにたくさんエネルギーを入れるっていうことなので、結果として太りやすいっていうことを非常に心配される部分ではあるので、むしろこのぐらいの幅で収まっていたのはね、 運が良かったって言ったらあれですけれども、この後また変わる可能性ありますからね。
運だったんだ。
たまたまなのかも。
へ
え。いや、これ、だから、夕飯だけの時みたいに、夕飯ガーッと食べた後に計測したら、って考えると、
そうじゃないですか。多分もう少し数字として大きくなるだろうと思うので。
こんな、
ほりさん。1週間で6センチ太ったりしたのに、なんで1ヶ月やってなくて 0.3 センチ減るの？ずるくない？
ずるくない？
そんなに10分が効いたんだ。
あ、でも10分はね、あ、でも体、痩せるとかそういう感覚は正直ないです。30分ぐらい歩くときって10分か15分ぐらいすると体あったかくなってくるじゃないですか。
動き始めて10分ぐらい経つと。
はい。
はいはいはい。
なんかこう燃えてるぜって感じしません？
俺がね体が本当に鈍いんだよね。
あったかくなってポッポ感ないですか？
あなたから聞く久しぶりだね、ポッポ感。
はい、
ポッポ感ですか。
いや、なんかこう脂肪ちゃん燃えてくれてるよっていう、なんかそういう感じがちょっとウキウキする時間が始まるんですけど、でそこに行かないんですもん、やっぱ10分だと。
ポッポ感ないの？
ポッポ感まで行かないですね。ちょっとだったかなぐらい。
ウキウキしないか、残念だね。
なので行きたいな、このままあと20分歩かしてくれたらみたいな感じに、逆にストレスになるかもと思います。
勧誘したかったの、
ね、そうなんですよ。
か、残念だね。
ちょっと久々にスーパーマリオタイムとかね、またあれ味わいたいなと。
ああ、そっか。本当にそういう半助さんは今までそういう動いた時のドラッグ感っていうんですか、
うんうんうん、
高揚感が本当に敏感に感じる方なんですね。体内麻薬がバンバン出てる方、うん、
そうですね。あとはやっぱりやればできる子システムなので、半助さん、
うん、
やっぱりなんだかんだ言っても筋肉の量とか多いんですよね。スタミナもありますし、だからやっぱり熱を出しやすいっていうのは非常にあると思います。
そこは超優等生ですよね。
はい、素質だけはたくさんあった、いわゆる長嶋一茂タイプな感じです。今げ、
は
あ、ね、長嶋一茂さん、長嶋茂雄選手のね、ご長男の一茂さんは、うん、才能だけだったらメジャーに行けるって言われていた方ですからね。
あ、
でもそんなパッとしなかったですよね、
うん、
野球詳しくないけど、
は
い、なんかあんまり知らないうちにいつの間にか解説されなくなってたみたいな。
若い方、知らない人がもういらっしゃるでしょう
ですね。多分坂東英二さんとかと同じ感じのやってる感じです
けど、
本当に才能だけだったらメジャーで通用するって言われた方ですからね。半助さんも多分才能だけだったらメジャーで通用する。
ダイエット界のメジャーリーグに殴り込み
行ってみようかな、はい、
うん、ダイエット界のメジャーリーグがどこにあるのかがちょっとよく分かんないけど、
そうですね、
うん、
まあ、通用するぐらい本当にね、基本的にはやればできる子だったりするので、
うん、いやでも感じが好きですね。こうあったかくなって、体があったかくなってきた時に、おお来た来たみたいな。
でもあなたが運動を前にやっていた1ヶ月前と季節が変わってるぞ。
そうなんですよ。
そうか、
寒いぞ。
寒いっすね、確かに。
アワッペリとか寒いぞ。
そうだ、それはありますね、確かにね。
うん、
だからなおさら、うん、10分じゃちょっとあったかくなれないので、あ、行きたいっていう感じです。
おお、じゃあ1ヶ月経ったのにそんなに被害はなかった半助さんでした。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
どうせならバーンといけば番組的に面白かったのに。
そうですね、なんかこの微妙な感じでこう収めてきた感じが、
うん、
そんでなんかパーフェクト、逆パーフェクトでもよかったんですけどね。
ドーンといけばいいのに 0.7 キロ増 0.3% 増
急度で
急度。まあ1ヶ月でこれだけしか変化がなかったっていうのは本当にある意味いい方ですよね、前だったら。
うん、と思います、うん。
収録の日に一回バカ食いしてるだけであれだけ増えてた半助さんだもんね。
ああ、当日にラーメン、ね、はい、
1ヶ月で、うん、半助さんの体が 覚えてるんだね。
覚えてくれてんのかな、大丈夫なんですかね。いや、もうでももうやばいよね、うん、もうやばいですよね。
3週間で期限切れてますから。
はい、もう切れてます。
また一からやり直しですよ。
はい、はい、いや、まあでもやりますよ。
もし今やるなら何がやりたいですか、気持ちだけでいくと。
あーと、あのね、どれが一番っていうのがあんまりなくて、全部久しぶりになるじゃないですか。
はい、
だから全部行きたいですね。プール、自転車、歩き、全部やりたい。
もうトライアスロン行ってください。
じゃあ百獣の王になるっていうことですね。
プール行くと自転車乗りたくなったり、ウォーキングばっかりになるとやっぱプールとか行きたくなったり。今はもうどれも久しぶりになっちゃうから、あ、でもプールかな。この間長井先生に見てもらったやつをちょっと試したいので、まずはプール
行きたいです。で、ハンスケさんがプールって今言われているじゃないですか。
はい。
で、僕あのね、この前ハンスケさんがよく見させていただいたじゃないですか。
はい。
あの、今のハンスケさんの発言が全くイメージできないぐらい、
うん、
え、本当プールに入るの好きなのって思うぐらい、うん、ものすごく消極的なプールの入り方をするんですよ。
消極的な入り方？
的な入り方ってどんなんですか？
それは今まで陸にしかいなかった動物が初めて水にチャプンするような感じ？
もうそんな感じです。様子見がてらっていうところから。
ああああ、はあはあ。
入りたくて入りたくてたまらないっていう感じよりも、はい、ちょっとあの足の親指だけまずピチョンってつけてみるみたいな、
おーって
そろそ
ろ引く感じなので、
はい、
ものすごくあの、え、本当にそんなテンションなのかなと思って気になったっていうのはちょっとあるんですけど、
あ、ちょっとあの時はあの手すりから入るのはいつもあのスタイルで入るんですけど、あのなんか張り紙がしちゃったんですよ、なんとか注意って。で、これ入っちゃっていいのかなって、ちょっと一瞬足をつけたの戻してみたいな。
でも僕そこしか見てないので、あの完全にあの楽しいっていうテンションの人の足の入れ方じゃないなと思ってすごい気になってたんです。
でもなんか楽しい、わー、チャバーンとかってそんなことはしないでしょ。
でもほら、もっと普通にあの割とすんなり、綺麗にストーンって、あの、
慣れた感じがね。
そう、慣れた感じだと、確かに水の中にストンって入る方が多いんですけど、
うん、
完全にあの、様子見がてらっていう、とてもホームプールとは思えない感じのテンションで入ってたので、
ね。さっきもなんかもう、あんよに行きたい、ハンスケちゃんっていう、なんかワクワク感が声からは伝わんないし、うん、だから、どれに行きたいって言ったら盛り上がるかなと思ったけど、プールですね。行きたいのか、お前は、本当にみたいな。
いや、プール行きたいですけど、試したいですね。
もう一番いいのはだからプールに自転車で行って泳いで自転車で帰ってくるというバイアスロンぐらいまでが。
ああ、それ一回やろうと思ってるんですけど、怖い、ちょっとまだ怖いですね。
プール、怖さはどこに関して？
いや、ほらプール行くとうわーってすごい疲労感があるじゃないですか。
行きはないんじゃないの？
いや、ありますよ。だから自転車で行けるのは多分距離的に問題ないと思うんですけど、プールで泳いだ後帰れるかなっていう怖さがあってまだできてないです。
え、道に迷っちゃうとかそんな感じですか？
ああ、じゃあ
道を忘れやすいとかそういうオチだったら面白いかもしれないね。
いや、なんか家にたどり着けないんじゃないかなと思ってね。
大丈夫だと思いますよ。ハンスケさんがそれを言っていたら、
うん、
あの多分皆さんプールまで自転車で行くところで挫折するぐらいしかスタミナを持ってないです。ハンスケさんは普通の人よりもものすごくスタミナありますから、
多分帰
る自転車で帰れると思います。
いけますかね。
あの、僕本当にハンスケさん一番すごいのスタミナだと思ってますから。
いや、そんなないと思うんですよね。
すごいですよ。
スタミナがお金だったらいいのにね。
あ、本当。
そしたらもうすごいです。あの
大富豪だね。
はい、中東の石油王ぐらいのスタミナがあります。
すごい、人生バラ色だね。
だからなるべくあの
泣いてるの
活用していただきたいなと思うんですけど、う
ん、ああ、いや、でも本当にそんなに言われるほどないと思うんですよね。
大丈夫ですよ。 ありますから大丈夫ですよ。
スタミナあるは動くと脳内麻薬は出るわ。すごいぞ、ハンスケ。パラダイスだね。
うん、楽しい。そう、なんか楽しいって言ってるのが分かんないって言われました、イベントの時に。
ああ、はい、僕もまだ分かってないと思う。
あ、そうなんですか。いや、歩きに行くのとかプールとか楽しいですけどね。いや、 それが分かんないって言われました。
うん、まあ、スタミナがだからやっぱり半助さんそれを感じれるぐらいあるので、多分帰りも楽しいと思いながら帰っていけると思います。
ですかね。一回じゃあチャレンジしてみます。
うん、大丈夫ですよ。半助さんのほら住んでる町は大都市ですから、多分誰かが行き倒れても通報はしてくれると思います。
長井先生、長井先生。はい、半助さんとこの住所はね、地名はかっこいいんだけどね、周りコンビニも何もねえとこだったんだよ。うちだって九州の田舎だってやっぱコンビニ近いのに、こいつの家何もないの。びっくりしたよ。一輪車ちょっと間違えたらもう坂の下下るようなとこだし。
そうなんですよね。坂だらけなんですよ。
タバコ屋とか、九州だってタバコ屋潰れてないぜっていうのに、タバコ屋が一番近かったりね。
え、完全にあの名前だけ。
すごいんだよ。地面だけ見たらすっごい神奈川県横浜市鶴見区とかかっこいいけどね。
はい。
すごいんだよ。
お
家からさ、ちょっと離れた駐車場行く間にコンビニ見ないんだもん。バス停もちょっと遠いし、びっくりしたよ。
入ってバス停はあの坂降りたとこ、バス停。
目の前の次がすごい遠かったじゃん。
あ、まあその次はね。
ねえ。
はい。
びっくりしたよ。
うん。山の手と言ってください。
ああ、山の上だね。
いや、山手、山の手あれ、
うん、おおね、
ちょっとセレブな感じ。
ちょっとキャッチボールでボール外したらもうすごいよ。
あの、子供の頃キャッチボールしてボールよくなくしましたよ。坂下ってくと全部下まで行っちゃうんで。
あれ、雪が積もってたら下着く頃は巨大なボールになってるよね、絶対ね。
うん、あのうちのあの坂の下は雪降ったら車がいっぱい止まってます。上がってこれなくなって。
だよね。
です。
もう、ね、横浜全部みんながイメージしてる横浜じゃねえぞ。
いや横浜ですよ。
危ないデカがあそこまでは来なかったっていうぐらいの街だよね。
ああは来なかったですね、残念ながら。
ねえ、あんなスピンターンとかしてたら転げ落ちるよね、あの坂。
あと一歩のところまで来てたんですから、うちには来なかったですね。
ね、裕次郎さんのお墓は近くにあるみたいですけども。
いや、そうです、そうです。
はい。という、
はい。
半助は成長したのかしなかったのか、
はい。
大富豪なのか、余計なのかよくわかりませんが、
はい。
まあ、1ヶ月経って、お疲れ様でしたと。
はい。
ということですね。
はい。
で、今月はどうなんですか？もうお仕事はある程度目の動画がついたんですか？
若干落ち着きました。学校がもうすぐお休みになっちゃうので、お休みになっちゃえばいいんですけどね。まだ若干ありますが、でも一時よりは落ち着いてきたので、少し動ける時間が取ります。
お、
時間が取りますって変だったけど、
はい、ちょっと文法的にものすごい引っかかりましたけど。
時間が取れるようになりますみたいな言い方するとまたあれかなと思ったんで。
はい、時間を取ります。
うん。
じゃあカンパシー報告が聞けるっていうこと
で、久々にあのあれをやってもいいですか。次回まで7日ですよね。
あ、そうか、宣言をしてたね。
をしていなかったので、
はい、
1、2、3、3回。
はい、1日おきは頑張るってことですね。
続けてになっちゃいそうなんですけど、ちょっと撮影の予定とこの日はダメっていうのがあったりとかで、まあでも3回やります。
はい、
お疲れ様です。じゃあ鉄もちょっと遡りましたが、私は忘年会が1回、飲み会が1回。
いいな、
いやいや、そこでいいなじゃないでしょ。なので金曜日行けるかな。で、土曜日が忘年会でしょ。日曜日行って、月曜日が無理だよね。火曜日も無理だろうから、2回か3回。じゃあ、水曜日か木曜日どちらか頑張って、トータル3回
お、
はい、
にします。
はい。じゃあ、お二人とも3回ずつということで。
3回ずつですね。
動きます。
頑張ります。あ、頑張ります。
はい、お願いします。
動きます。はい、ということでお送りしました、みんなのダイエット。
はい。
最初は猫好きさんが皆さんでお久しぶりです。はい。締めは半助さんが時間が取ります。日本語がおかしいぞ。
はい。
お届けしたのは鉄尾一郎と
半助と
長井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。